台東区議会発行。台東区、声の区議会だより。平成30年7月、第148号。今回のファイルは一つです。台東区議会発行。台東区、声の区議会だより。平成30年7月、第148号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速、今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、平成30年第2回定例会の概要。2番、政務活動費の公表。3番、一般質問の概要。4番、第2回定例会議案等の概要と審議結果。5番第2回定例会陳情の審議結果。6番委員会活動。7番議会の動き。8番議員表彰。9番区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは http://www.city.org.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは第2回定例会の概要です。平成30年第2回定例会を6月4日から6月27日まで開催しました。平成30年度一般会計補正予算第2回など議案13件を可決。今定例会で報告のあった主な事業をお知らせします。江戸ルネサンス事業。江戸から明治に時代が移り150年の節目を迎えた本年を契機に、江戸の面影や伝統、技などの江戸文化を色濃く残す本区の魅力を内外に発信することで区民の郷土意識と誇りを一層深めるとともに、産業や観光の振興を図ります。放課後対策。放課後子ども教室の全校実施に向け、31年度新たに蔵前小学校と忍ヶ丘小学校で放課後子ども教室を実施します。また、根岸小学校区において新たに子どもクラブを開設するほか、当該子どもクラブと松ヶ谷子どもクラブで高学年障害児保育を実施します。第2回定例会の概要でした。政務活動費の公表です。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。 次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費、傾聴、見舞い、選別などの公債的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。平成29年度、平成29年4月から平成30年3月の政務活動費の会派別収支状況は次の通りです。自由民主党9名、交付額1350万円、研究研修費、研究会や研修会の開催または参加に要する経費、84万7927円。調査旅費、先進地調査または現地調査に要する経費、114万9467円。資料作成費、資料の作成に要する経費、11万160円。資料購入費、図書、資料などの購入に要する経費、57万2597円。広報費、調査研究活動、議会活動、及び区の政策について、区民に報告し、周知するために要する経費、129万6262円。校長費、区民などから区政及び会派の政策などについての、要望、意見を収集するために要する経費、341万3000円。交通費、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費、219万3482円。通信費、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費、169万1301円。人件費、補助職員を雇用する経費、0円。事務費、会派の事務運営に要する経費、190万4298円。事務所費、事務所の設置に要する経費、60万円。支出額計、1377万8494円。交付額から支出額を引いた差し引き額、マイナス27万8494円。台東フロンティア8名、交付額1200万円、研究研修費24万540円、調査旅費37万994円、資料作成費0円、資料購入費35万249円、広報費320万1229円、校長費91万7500円、交通費101万609円、通信費203万5979円、人件費86万4000円、事務費227万5056円、事務所費120万円、支出額計1246万6156円、交付額から支出額を引いた差し引き額、マイナス46万6156円。公明党5名、交付額750万円、研究研修費6万9628円、調査旅費52万7370円、資料作成費0円、資料購入費39万1109円、広報費158万1739円、校長費118万500円、交通費87万1548円、通信費113万9786円、人件費0円、事務費173万407円、事務所費0円、支出額計749万2087円、交付額から支出額を引いた差し引き額7913円。 つなぐプロジェクト4名、交付額600万円、研究研修費0円、調査旅費6万200円、資料作成費0円、資料購入費31万2653円、広報費374万6534円、校長費31万2500円、交通費48万3900円、通信費63万7874円、人件費0円、事務費49万1874円、事務所費0円、支出額計604万5535円、交付額から支出額を引いた差し引き額、マイナス4万5535円。日本共産党4名、交付額600万円、研究研修費4万1475円、調査旅費11万1500円、資料作成費8080円、資料購入費75万1376円、広報費82万304円、校長費43万9174円、交通費46万2450円、通信費47万8541円、人件費0円、事務費87万5899円、事務所費235万円、支出額計633万8799円、交付額から支出額を引いた差し引き額、マイナス33万8799円。無所属の会1名。無所属の会は議員辞職のため4月から6月分まで交付。交付額37万5千円。研究研修費0円。調査旅費0円。資料作成費0円。資料購入費9436円。広報費28万7592円、校長費0円、交通費5万8370円、通信費2万1022円、人件費0円、事務費12万2771円、事務所費0円、支出額計49万9191円、交付額から支出額を引いた差し引き額、マイナス12万4191円。以上です。なお、各会派への交付額は、一人当たり月額12万5千円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。各会派の年間支出額が、年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書などの関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。政務活動費の公表でした。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党、太田正久議員の質問です。文化の力による観光と産業の振興について、江戸ルネサンス事業は、江戸文化という本区の資源が産業や観光に相乗効果をもたらす好機です。文化、産業、観光の連携がはっきりと見える形で事業を推進していくことが必要ではないですか。
江戸ルネサンス事業では、文化、観光、産業の緊密な連携は極めて重要です。観光分野では 本区を訪れる方々に江戸を体感してもらえるよう、関連イベントに江戸台頭を掲げ、一体感も醸成します。産業分野では、江戸創業の老舗との交流により、ビジネスチャンスを拡大するなど、区内の産業振興にも生かしていきます。
江戸文化を本区のアイデンティティとして推進していくためには、区民の意識の高揚などが欠かせませんが、どのように定着させていくのですか？
シンボルマークを定め、関連イベントなどで掲出し、江戸への関心が深まるよう取り組んでいきます。また、連続講座などの多様な啓発事業を推進し、機運醸成を図っていきます。
本区の歴史的な生きた教材を活用し、教育現場においても、児童・生徒の意識の高揚に取り組むべきではないですか？
各学校園独自の教育活動などにより、本区の歴史的文化や地域住民との関わりを生かした体験活動を実施しています。今後も取り組みの充実を図り、伝統文化の継承及び普及啓発に資する人材を育成していきます。
教員の働き方改革について。教員の働き方改革は早急に取り組むべき重要課題であり、新学習指導要領などへの円滑な移行により、結果として児童生徒などに還元できるよう区独自の支援策を講じるべきです。今までの補助要員の配置以上に教員の増員が最善であるため、国や都に強く働きかけ、教員資格を持った人員を増員し、学校独自の改革を進めやすくする環境を整備すべきではないですか？
補助要員の配置や報告書の書式の簡素化など、業務改善などを図ってきました。今後、教員の働き方改革プラン策定委員会を立ち上げ、業務量のさらなる削減を目指していきますが、教員の増員が各校独自で働き方改革に取り組める極めて有効な手段であり、これまでも都教育委員会に対して教員の増員などの要望をしてきました。今後も改めて各と連携し、国や都に働きかけていきます。
その他の質問項目として、1、長期総合計画、行政計画の策定について、2、自治体間交流について、3、内部統制について、4、インバウンド施策の充実についてがありました。台東区議会自由民主党、太田雅久議員の質問でした。次は台東フロンティア、伊藤万太郎議員の質問です。単身成人未婚者について、引きこもりやニートの長期化、価値観の多様化などにより、一定の年齢を超過した未婚者が相当数存在している実態があり、障害未婚率の上昇からも結婚離れが進んでいると考えます。未婚者の急増は、非婚化、晩婚化現象として、近年社会的にも関心が高まっています。そこで、本区における単身成人未婚者の年齢別、男女別の実数や、結婚できない事情などについて実態調査を行うべきではないですか？また、広く有識者を交え、仮称、単身成人未婚者総合的抜本対策会議を創設すべきではないですか？
未婚化、晩婚化は少子化の原因の一つであり、子育て支援などと同様に結婚支援が必要と考え、地域で婚活支援に取り組む団体があることは承知しています。本区では、台東ボランティア地域活動サポートセンターと連携し、婚活を支援する団体を含め、登録した NPO などの情報などの発信、相談を行っており、引き続き各団体にセンターを積極的に活用してもらえるよう取り組んでいきます。実態調査や対策会議については、国による引きこもりや結婚と出産に関する調査なども踏まえながら、様々な観点から研究していきます。
上野に誕生したシネコンと芸楽祭の関連について、東宝シネマズ上野が誕生し、 予想以上に観客数も多く、今から劇的に発展していく可能性を感じています。その昔、区内全域に映画館があり、映画ファンが押し寄せた時代もあった台東区には、映画文化を特徴的に発展させてきた経緯があります。そこで本区の映画文化の振興をもう一度考え直してはどうですか。また新たに立ち上げた江戸町台東芸楽祭を東方シネマズ上野と関連させてどのように発展させていくのですか。
江戸町台東芸楽祭は本区の歴史ある豊富な芸能文化の総合的な支援発信を目的としています。映画についても今までの実績やノウハウを生かしながら事業を展開し、実行委員会名誉顧問に就任した北野武史さんとともに映画文化の魅力を発信していきます。また実行委員会では東方シネマズ上野や本社と協議を重ねており、今年度はPR 連携を進めることとなりました。今後も様々な芸能文化に関する団体などと連携し、芸楽祭の充実を図っていきます。
その他の質問項目として、1、区立の文化観光専門学校を作ることについて、2、緊急保育室の設置について、3、ポイ捨て防止条例に罰金の規定を、4、オリンピックマラソンコースを花いっぱいで迎えようがありました。台東フロンティア伊藤万太郎議員の質問でした。続いて台東区議会公明党松尾信子議員の質問です。より実践的な防災対策について。防災対策は様々な時間帯の発災を想定して検討や準備を行うべきであり、特に夜間における情報の受発信、避難誘導などの想定は重要です。発光型掲示ボードは、夜間や停電時など困難な被災環境での情報伝達、避難誘導のツールとして高い実用性が期待でき、障害者や外国人との情報伝達にも役立つため、避難所へ導入すべきではないですか。
障害者や外国人を対象とした災害時のコミュニケーション支援ボードを各避難所に配置しています。また避難所運営キットを整備する際に、施設内の資格などを明示した全体図を作成するなど、避難所がより安全円滑に運営できるよう努めています。防災ツールの導入は他自治体の活用状況などを調査し検討していきます。
文京区の防災訓練は区内を4ブロックに分け、地域特性などを考慮したテーマに沿って実践的な訓練を行っています。本区においても地域特性などを踏まえたテーマを設定し、多様な発災想定を合わせるなど、住民主体の実践的な訓練が必要ではないですか。
これまでも児童を対象とした夜間宿泊訓練などを実施し、地域の防災力向上を図ってきました。今後もより実践的な防災訓練となるよう、地域と協議しながら取り組んでいきます。
LGBT について、LGBT など性的少数者の同性カップルを公的に認証する制度が各地の自治体で始まっています。今後本区においても、人の多様性に対応できるダイバーシティの推進が求められると考えられ、すべての区民が互いの多様性を尊重し、個性を生かして自分らしく生活でき、誰も置き去りにしない共生社会となるよう配慮すべきです。そこで次の2点について伺います。LGBT の方々に配慮した相談体制の整備が必要ではないですか？
現在、都において人権尊重の理念実現のための条例を検討しており、相談窓口を設置する案が示されています。区の相談体制については、都の検討状況を注視し、都と区の役割分担を踏まえて対応していきます。
LGBT に対する理解を深めるため、区民向けの講演会などを充実してはどうですか？
昨年度、性の多様性をテーマとした人権講座を開催しました。 今後も講演会などの開催など様々な機会を通じ、LGBT を含む性の多様性に関する意識啓発に努めていきます。
その他の質問項目として、1、ファンドによる空き家利活用について、2、健康ポイントについてがありました。台東区議会公明党、松尾信子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、阿部光俊議員の質問です。空き家対策の拡充について、区では本年1月に、空き家特措法に基づく大執行を行い、所有者不明の特定空き家を解体しました。しかし、土地と建物の所有者が異なるなどの理由から、大執行の費用の回収に課題があります。他区では、近隣住民への敷地の売却を前提に、不在者財産管理人制度を活用して、所有者不明の特定空き家を取り壊しました。本制度により、特定空き家の除却、建て直しの促進が期待できることから、空き家問題に悩む区民への周知とともに、本制度を積極的に活用してはどうですか？
所有者不明の空き家を解消する手法の一つとして有効です。関係者などへ周知するとともに、活用にあたっては個々の事案に即して対応していきます。
耐震改修工事のさらなる充実について、突如発生し、甚大な被害をもたらす巨大地震への対策は喫緊の課題です。区が耐震改修工事費の助成などを行っているにもかかわらず、耐震化が進まないのはなぜですか？
建物の耐震化などには多額の費用がかかることのほか、権利者の合意形成などの課題も原因です。
耐震化を進めるにあたり、今後どのように取り組んでいくのですか？
職員による個別訪問などで耐震化への課題について把握し、効果的な支援ができるよう、必要な制度の構築について国などに働きかけていきます。
つなぐプロジェクト、阿部光俊議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問です。加齢に伴う難聴者支援について、中途難聴が社会参加を阻み、孤立化の原因となっており、難聴者対策は認知症予防にもつながると考えます。高齢者実態調査に改めて聞こえの項目を入れて実態を把握すべきではないですか？
加齢に伴う難聴は生活習慣の改善が予防策の一つであり、区では健康祭りなどにおいて普及啓発を行っています。今後は高齢者実態調査において難聴者の実態を把握し、設問項目の内容は様々な観点から検討していきます。
難聴は自分では気づきにくいため、全高齢者を対象とした聴力検査を実施してはどうですか？
国の明確な基準がないなど様々な課題があるため、今後研究していきます。
加齢に伴う難聴者に対して、補聴器の支給や購入支援を実施すべきではないですか？
軽度難聴の高齢者が補聴器を使用することは、コミュニケーションの向上などに一定の効果があるため、他自治体の実施状況などを踏まえ研究していきます。
まちづくりについて、浅草北部地域は区内の空き家のおよそ3割が集中し、地場産業も苦境に立たされています。まちづくりは安心して住み続けられることが基本ですが、策定予定の都市計画マスタープランにおいて、北部地域のまちづくりをどのように進めていくのですか？
北部地域には、町の活力の低下の懸念や、防災性などの課題がある一方、さらなる町の活性化が期待できる地域であると確信しています。同プランにおいて安全で利便性の高い快適な町となるよう方向性を示していきます。
マンション建設などで形ばかりの説明会を開催し、工事を強行する事業者がいることを認識していますか？着工前に住民が納得できる 建築工事協定などの締結を義務付け、応じない事業者に罰則を設けるなど、規制を強化すべきではないですか。
中高層建築物の建築にかかる紛争の予防と調整に関する条例では、近隣住民と建築主の自主的な話し合いで解決に努めることとしていますが、その途中で工事を先行する事業者がいることは認識しています。条例に基づき話し合いが円滑に進むよう引き続き努めていきます。また合意内容を書面にすることはトラブル防止に有効ですが、一律に義務付けや罰則を設けることは困難です。
その他の質問項目として、区民が安心できる介護についてがありました。日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問でした。次は、台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問です。中小企業、小規模事業者の支援について、中小企業の設備投資に対する支援や、円滑な事業承継を推進するための法が施行されましたが、中小企業や小規模事業者が制度を理解し、利用するまでには多くの課題があります。事業者が国の制度を最大限に利用できるよう、的確な情報提供が必要ではないですか。
区内の事業者が課題としている生産性の向上や事業承継については、今回の国の制度の活用が大変効果的だと考えています。事業者が国の制度に対する理解を深め活用できるよう、専門コーディネーターによる事業者訪問など、様々な機会を通じて情報提供に努めていきます。
生産性向上などの課題や複雑な手続きに対し、専門家チームによる支援が必要ではないですか。
区では中小企業を支える公的機関などと連携してビジネス支援ネットワークを展開し、事業者の抱える課題を整理した上で、より専門的な相談も支援機関につなげ、課題解決に取り組んできました。今後は複雑な経営課題に的確に対応できるよう、新たな支援機関との連携についても検討し、支援体制のさらなる強化に努めていきます。
心のバリアフリーとヘルプマークの活用啓発について、障害者に対する法の整備や施策が推進されてきましたが、健常者の理解や心のバリアフリーは進んでいないと感じます。健常者と障害者が互いを理解し助け合う共生社会実現のため、スポーツや芸術、音楽、地域の活動を通じて共に楽しむ機会を増やす施策が必要と考えますが、どのように心のバリアフリーを広げていくのですか。
職員がノーマライゼーションのより高い意識を持てるよう、研修などにより意識の醸成を図っていきます。また引き続き事業者向けの講習会などを実施するとともに、今年度より仮称障害者アーツを推進していきます。これらの取り組みが共生社会の実現につながっていくものと考えています。
思いやりのある共生社会へ進む一助とするため、ヘルプマークを高齢者団体や PTA など区内の様々な団体にも周知し、活用啓発を図ってはどうですか。
今後もさらに区内関係機関などに対してポスターの掲示などを行うとともに、身近な場所にヘルプマークの配布場所を拡大し、配慮を要する方々に広く活用をいただけるよう努めていきます。
その他の質問項目として、健康で長生きするための運動習慣についてがありました。台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問でした。続いて、台東フロンティア、木下いつき議員の質問です。松ヶ谷福祉会館について、松ヶ谷福祉会館は開設以来の活動を通じて障害者福祉のシンボル的存在となりました。しかしこの間、支援費制度への転換や地域生活支援事業の多様化など、障害者を取り巻く環境は大きく変化しています。 区長は以前の一般質問において、会館の老朽化に伴い、大規模改修ができるよう検討を進めると答弁しましたが、検討の結果はどうですか？また、改修する場合は、新しい課題にも対応した施設とするのですか？
生活介護施設の整備や、相談支援体制の充実などの障害者を取り巻く課題に対応するため、松ヶ谷福祉会館が担う役割について、引き続き検討を進め、早急に今後の在り方の方向性を示していきます。その上で、求められる役割に対応できる施設となるよう、大規模改修を行っていきます。
環境ふれあい館ひまわりのリサイクルショップについて、環境ふれあい館ひまわりのリサイクルショップは、再利用可能な生活用品の展示販売により、資源の有効利用を図っています。しかし、販売率が年々減少する中、年間1000万円を超える委託料が支払われている状況です。民間のリサイクルショップがビジネスとして普及・成長し、区民の環境に対する意識が向上している現在、ひまわりのリサイクルショップを継続していく必要があるのですか？
リサイクルショップは区民の団体に運営を委託し、不要品の有効活用を図る取り組みを進めてきました。しかし、民間ショップの増加やフリーマーケットアプリの普及など、社会環境が変化しているため、そのあり方については、運営団体や区民の声を聞きながら検討していきます。
台東フロンティア、木下いつき議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問です。区政における町会の重要性について、本区において町会は地域の核として活動を続けており、区政の重要なパートナーですが、会員の減少や町会活動の担い手不足により、将来の町会運営を懸念せざるを得ない状況です。具体的な対応を考える時期に来ていますが、町会の今後についてどのように考えますか？
町会のより良い運営のためには、多くの方に町会に加入してもらうことが大切であり、集合住宅の建築主などに対し、入居者の加入協力を求めるなどの支援も進めています。今後も町会の活性化に資するよう、町会の方々の意見も伺いながら支援の充実を図っていきます。
小中学校における安心な校庭・屋上の整備について、子どもたちの安全安心を守るため、ひび割れなどの不具合が発生した小中学校の校庭や屋上は速やかに修繕すべきであり、全面的な張り替えも大規模改修に合わせるのではなく、修繕計画を立てて早期に対応すべきではないですか？
校庭や屋上の安全安心の確保は、教育環境の整備の中でも優先すべき課題です。部分的な対応が必要な場合は、速やかな補修を行い、全面改修などの場合は、計画的に適切な整備に取り組むことにより、子どもたちの安全安心も確保していきます。
その他の質問項目として、今後のバリアフリー対応についてがありました。つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問でした。一般質問の詳しい内容は、区議会ホームページの平成30年9月下旬掲載予定会議録をご覧ください。アドレスは、http://taito.gijiro.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。第2回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案13件を可決しました。平成30年度一般会計補正予算第2回 補正前、1000億8676万7000円。補正額、4575万3000円。補正後、1001億3252万円。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は、桑山文化振興基金の額を改定するものです。特別区税条例等の一部を改正する条例。概要は、地方税法等の改正に伴い、特別区タバコ税の税率の改定等を行うものです。区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例。概要は、4館共通入館料等に関し、規定を整備するものです。区立旧東京音楽学校総楽堂条例の一部を改正する条例。概要は、施設の入館及び使用に関し、規定を整備するものです。放課後、児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、放課後、児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定を整備するものです。旅館業法施行条例の一部を改正する条例。概要は、旅館業法等の改正に伴い、旅館業の施設の構造設備の基準等に関し、規定を整備するものです。自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例。概要は、日暮里駅西口自転車置き場を一部移設するものです。災害に際し、応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例。概要は、従事者の扶養親族にかかる補償基礎額の加算額を改定するものです。仮称、浅草保健相談センター新築工事請負契約の締結について、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、5億5911万6000円、契約の相手方、新京三つ目特定建設工事共同企業体、松ヶ谷保育園、松ヶ谷児童館及び松ヶ谷子どもクラブ大規模改修工事請負契約の締結について、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、1億7172万円、契約の相手方、株式会社太優。ご提携防災行政無線デジタル化整備工事請負契約の締結について、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、3億7611万円、契約の相手方、株式会社日立国際電機。台東区循環バスめぐりん用小型路線バスの買い入れについて、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、1億728万9400円。契約の相手方、東汽自動車株式会社。以上13件、全会派賛成で、結果は可決です。第2回定例会、議案等の概要と審議結果でした。第2回定例会、陳情の審議結果です。皆様から提出された陳情8件を審議しました。加熱式タバコの減税を求めることについての陳情。委員会での意見は全会派不採択で、採決結果は不採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は、 平成30年9月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情です。東京都人権プラザ分館の閉館後の活用を求めることについての陳情、すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情、核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書を採択することについての陳情、生活保護基準の最大 5% 引き下げの見直し案に対し国に撤回を求めることについての陳情、旧東京北部小堤集中局の跡地使用に関することについての陳情、同性パートナーシップの公的承認についての陳情、取り下げを許可した陳情です。東京地下鉄株式会社東京メトロビル仮称新築計画についての陳情、第2回定例会陳情の審議結果でした。委員会活動をお伝えします。平成30年4月から6月までのものです。企画総務委員会です。4月25日水曜日、平成29年度再建放棄、旧坂本小学校跡地の活用、専決処分、内部統制制度の導入、台東区文化スポーツ奨励賞の授与。5月25日金曜日、基本構想等の策定、平成30年度行政評価の実施。6月22日金曜日、議案審査5件、陳情審査5件、広告付き区政情報モニター機器の変更、仮称浅草保健相談センター新築電気設備工事請負契約の締結、仮称浅草保健相談センター新築空調等設備工事請負契約の締結、道路改良工事30-04請負契約の締結、土地の取得、特別区全国連携プロジェクトの取り組み。区民文教委員会です。4月25日水曜日、平成30年度小中学校並びに幼稚園及び認定こども園の学級編成、専決処分。5月25日金曜日、平成30年度国際理解重点教育中学生海外短期留学派遣生徒選考結果等、台東区立図書館に関する調査結果報告。6月21日木曜日、議案審査1件、陳情審査1件、東京都台東区立浅草公会堂の指定管理者の選定、平成30年度地方税制の改正、補正予算教育委員会、台東区立学校における働き方改革の推進、台東リバーサイドスポーツセンター屋外施設整備の調査結果。保健福祉委員会です。4月25日水曜日、東京都台東区旅館業法施行条例の改正の考え方、歯科処置料の改定、食品ロス削減に関する共同事業、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。5月25日金曜日、認知症施策の実施状況、障害者施設整備、心身障害者医療費助成制度丸章の対象者拡大。6月4日月曜日、議案審査1件、東京都台東区旅館業法施行条例の改正。6月20日水曜日、陳情審査1件、仮称今戸2丁目障害者施設整備の進捗状況、熱中症対策、 燃やさないゴミの処理方法の変更。産業建設委員会です。4月25日水曜日、JR 日暮里駅改良計画、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告。5月25日金曜日、若者と女性のための就業支援事業の実施結果、三夜堀公園整備工事第2期及び御徒町公園整備工事。6月19日火曜日、陳情審査1件、補正予算文化産業観光部、補正予算都市づくり部、上野駅公園口周辺整備の進捗状況、密集住宅市街地整備促進事業における用地の取得。子育て支援特別委員会です。6月12日火曜日、議案審査1件、仮称谷中子育て支援施設整備の進捗状況。東京都台東区立ことぶき子ども園及び東京都台東区立ことぶき子ども家庭支援センターの指定管理者の選定。東京都台東区立台東子ども園の指定管理者の選定。平成30年4月、保育所等入所状況。認可保育所等の開設。平成30年4月、放課後対策事業の利用状況。平成31年度の放課後対策。環境安全安心特別委員会です。6月13日水曜日、議案審査1件。平成30年度台東区総合防災訓練の実施。台東区防犯設備設置助成事業の平成29年度の実績及び平成30年度の予定。平成29年度大気汚染測定結果。文化観光特別委員会です。6月14日木曜日、議案審査3件。江戸ルネサンス事業の取り組み。上野文化の森新構想事業。第8回下町演劇祭引退等の開催結果。江戸町台東芸楽祭の開催。旧東京音楽学校奏楽堂のリニューアルオープンに伴う公開日及び一部使用料等の変更。交通対策地区整備特別委員会です。6月15日金曜日、議案審査1件。東上野45丁目地区地区計画素案。谷中地区地区計画素案。日暮里駅西口自転車置き場の一部移設。台東区タウンサイクル事業実証実験。観光バス駐車場確保。台東区循環バスめぐりんの運行見直しに向けた取り組み。以上です。委員会活動をお伝えしました。議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、4月16日議会運営委員会、25日例月常任委員会、企画総務、区民文教、保健福祉、産業建設。5月15日議会運営委員会、25日例月常任委員会、企画総務、区民文教、保健福祉、産業建設。28日議会運営委員会。第2回定例会、6月4日議会運営委員会本会議、保健福祉委員会。11日議会運営委員会本会議一般質問。12日子育て支援特別委員会。13日環境安全安心特別委員会。14日 文化観光特別委員会、15日交通対策地区整備特別委員会、19日産業建設委員会、20日保健福祉委員会、21日区民文教委員会、22日企画総務委員会、27日議会運営委員会。本会議、次回定例会予定、8月29日請願陳情締め切り正午、9月3日召集告示議会運営委員会、10日議会運営委員会。本会議、19日議会運営委員会。本会議一般質問、20日子育て支援特別委員会、21日環境安全安心特別委員会、25日文化観光特別委員会、26日交通対策地区整備特別委員会、27日産業建設委員会、28日保健福祉委員会、10月1日区民文教委員会、2日企画総務委員会、4日から11日決算特別委員会、19日決算特別委員会総括質問、25日議会運営委員会決算特別委員会。本会議、なお6月11日の本会議一般質問は現在インターネットにより録画中継しています。また9月19日の本会議一般質問と10月19日の決算特別委員会総括質問はケーブルテレビおよびインターネットにより録画中継します。詳しくは区議会からのお知らせをお聞きください。議会の動きでした。議員表彰です。平成30年5月全国市議会議長会より永年勤続の4名が表彰されました。35年表彰、田中信弘議員。15年表彰、君塚博文議員、小菅千穂子議員、太田雅久議員。議員表彰でした。おしまいは区議会からのお知らせです。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、これまでユーストリームによる委員会の生中継と録画映像の配信を行っていましたが、平成30年7月25日開会の常任委員会から YouTube による配信に変更します。これに伴いユーストリームによる委員会の生中継および録画映像の配信は終了いたします。インターネット議会中継のアドレスは次の通りです。区議会だより墨字版6面に掲載の二次元コードからもアクセスできます。一般質問などの録画中継も配信していますので、ぜひご覧ください。 http://www.city.tai.to.lg.jp/indx/kugikai/CHUUKEI.html です。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。 区議会だより墨字版6面に掲載の二次元コードからも登録できます。 http://www.anshin-bosai.net/taito/ です。ケーブルテレビ議会放送について、9月10日から10月25日開会予定の第3回定例会における各会派の一般質問を JCOM 台頭11チャンネルで録画放送いたします。また決算特別委員会の総括質問を放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、9月28日金曜日午後1時から5時、再放送は9月29日土曜日の同じ時間。決算特別委員会総括質問、11月3日土曜日正午から午後7時。区議会の情報をインターネットで見ることができます。台東区議会で検索してください。またインターネットで区議会の生中継や録画中継を見ることができます。アドレスは http://www.city.tai.org.jp/index/kugikai/HUUKEI.html です。台東区議会会議録は区立図書館区役所3階区政情報コーナーで閲覧できます。声の区議会だより録音テープをお貸しします。ご希望の方は議会事務局へご連絡ください。電話 03-5246-1473 番です。区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは飯島正幸と岩田理香子でお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。